団の飛び出せクソゲー弁護団。ちょっと待ってよ、公開収録バージョン。落ち着け。昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社、みどり市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄腕&鉄船食堂、エクスプレスパッションやソー、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズ、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソル、群馬地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産、高崎美里町で子供たちをつないで30年、ブックス長島、体が温まる本置いてありますふやふや堂、愛と平和と地球を守る両面酒場なるぜ、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。まあね、ラジオ聞いてる人には分かんないから、あれ。はい、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団公開収録バージョンと、
はい、
で、ね、ロックインレディオ、群馬県みどり市で、放送しているロックインレディオの方がちょうど、10月で1周年、
はい、
1周年ということで、
1周年です、
うん、で、10月にイベントをやるんですけども、
はい、
うん、ね、1周年記念と、
はい、
これね11月に放送なんですよね、
はい、
あ、そうだ、その前に今回のゲストを紹介しなくてはいけませんね、はい、
そうですね
、はい、で、このロックインレディオ開局した時に番組がまだ2つだけだったんですよね、
はいはい、
で、その奥田軍団飛び出せクソゲー弁護団ともう1つ、はい、ロックインレディオの看板番組キャンディーブルーミュージックレディオのパーソナリティを行やっております、ジョージ小倉さんです。
はい、どうも、皆さんおはこんばんにちは。
よろしくお願いいたします。
ジョージでございます、
うん、ね、で今日は先ほどね公開収録をやって、はい、そしてミニライブをやって
グダグダのミニライブを、うん、
で、そのまんま出ずる、
はい、出ずっぱりってやつですね、はい、
お疲れ様です。
ありがとうございます、う
ん、まあ、でも1年すごい早く終わりましたっていうか、
はい、1年早いですね。
早いです ね、
ね、なんか毎月のサイクルが
ね、
こうちゃんとできてよかったなと思って、
あ、そう、
収録して、ね、編集して、
ね、
配信してみたいな、
配信してみたいな、まあ、はい、で、あれですよね、ついでにジョージさんは FM キルさんで番組をやってる、
はい、あ、やってますね、はい、
そっちの番組の告知もちょっとしちゃいますか。
ですか、 ありがとうございます、FM キル、ですね、コミュニティ放送なんですけども、77.7 メガヘルツかな、
はい、
はい、で毎月第2水曜日の、
はい、
夜7時6分から、
はい、
7時59分まで、
はい、
ジョージ電波という、番組をやっております、はい、
すごいですね。ということはだからこれもうただのネットラジオなんですけども、
はい、
ジョージさんは本物のラジオパーソナリ
ティ、まあ一応そうです ね、 ね、はい、一応ギャラももらってるんで
ね、 ね、すごいですね、本物ですよ、本物
とんでもないです、とんでもないです。
で、先ほどね今日来てる皆様は分かったと思うんですけども、先ほどもちょっとねちょっとグダグダと言いながらやっぱかっこいいライブを、は
い、ありがとうございます、うん、
でいつもかっこいい番組を、
はい、はいはいはい、うん、とんでもないですね。
でこの番組分かってます？
はい、今日ね、さっき ね、
ね、
好きなクソゲーなんですか、好きなクソゲーってどういうことだと思って、
まあ、ですね、まあ、この番組が一応ですね昔の、まあ、ファミコン PC エンジンメガドライブなんかを、
はいはいはい、
クソゲーが実はそれそんなクソじゃないんだよ、実は面白いんだよ
って、あ、なるほど、
うん、はい、そういうことをね、はい、紹介していく番組なんです
よ、はい、
で、ね、そんな番組に出ていただいてい
やいやいや、まあ、ゲームはやりますからね。
あ、そうなんですか、
はいはい、
じゃあ、そんな、ジョージ小倉さんの、
はい、
これはクソゲーだったというゲームは何でしょう、
はい、チャレンジャーです。
チャレンジャーでございますね、はい、ハドソンのチャレンジャー、
ハドソンのチャレンジャー、
1985年10月15日発売、
あ、
うん、で茶色のソフトですね。
茶色のソフト、茶色のソフトです。
で、はい、僕は誕生日に、あ、そう、これ11月号なんですけども、はい、ジョージさんとりあえず俺におめでとうって言ってください。
おめでとう、
はい、ありがとうございます。
あ、なんですか。
実はです、11月19日私誕生日なんですよ。
あ、なるほど、あ、おめでとうございます、本当に
ありがとうございます、はい、でですね、11月19日、これはちょっとね、熊谷ヤバイラジオの方でも流すんですけど、
なるほど、
はい、熊谷ヤバイラジオのパーソナリティの有藤玲ちゃんっていう女の子がいるんですけども、はい、あの太田出身のアイドルなんですけ ど、
はい、
彼女がまた11月19日誕生日
誕生日なんですね、
はい、何でもないですごめんなさい、
いやいやいいですいいです、はいはい、
そうでチャレンジャーの話をしましょう、
チャレンジャー、はい、
うん、チャレンジャーね、一応あのこう、なんていうんですかね、アクションゲームという
アクションゲームですね、
いきなりなんかあの一面が列車の上で
列車の上で始まって
始まって、そして二面がなんかだだっ広いこう荒野を、
うん、こ荒野荒野、うん、荒野だね、
荒野を、うん、はい、歩き回って、
はい、そう
でなんか洞窟でこうアイテム集めていくっていう、うんうん、そうなんかちょっとね、あの確かに微妙っちゃ微妙だった最初は、
あのね、うん、何が気に食わねえかって、ね、
はいはいはい、
まず難しいでしょ
まあそうですね、う、うん、
あとあの なんだろう中途半端な 3D
あ
のこう斜めに歩ってれば 3D に見える的な、
はいはいはいはいはい、
あれで嫌になる。
ああ、なるほどね。もう通称ねクォータービューなんて言ったりするんですけども、
クォータービューっていうの
はまたクォーターにはなってないだろうけど、
全く上からだよ ね。
でもそう、あの、はいはいはい、確かにちょっと微妙な 3D、
そう
で、
あれでどこにいるか分かんなくなっちゃう、
ね、難易度が高いと、うん、でも実際でもね、あれやった時って僕がだから1985年だから小学6年生の時だ。
ああ、なるほど、はいはい、
小学6年生の時にあのゲームが出た時に確かに、あ、うん、ちょっとつまんねえと思いましたねで、なんかね、分かりにくかったんですよ、僕がやった時って、
はいはい、
こうフィールドをだーっと歩ってって洞窟に入って、うん、で、はいはい、洞窟でジャンプしてあのアイテムを取りに行く、
うん、
あそこのステージが、うんうん、なんか微妙みたいな、
そこで大体落ちてたもん。
あ、落ちますよね
あのいつになっても距離感がつかめない、
つかめない、つかめない。で、あのゲームもう一つあのすごい地味な話するんですけども、はい、あれね、B ボタンがジャンプなんですけど、
うん、確かに、はい、
そう、う
ん、
で普通のゲームって A ボタンがジャンプなんですよ。
あ、間違えるね。
そう、 B ボタンが攻撃で A ボタンがジャンプなのに、
A ボタンが内側で B ボタンが外側、
B ボタンが内側、
内側か、
うん、
あ、そうだね、
そう、こっちで攻撃をして A ボタンでジャンプが、うん、普通なんですけど、
あ、そう、こうだ、
そうそうそう、
はいはいはいはい、左から右だ、
そう、左から右、
はいはいはい、
あのゲームね、じゃ逆だったんですよ。
ああ、なるほど、
逆なゲームって存在するんですけど、
はいはい、
それがもうファミコン最大の罠ぐらいに言われるという、うん、まあそれくらいのね、あの、あ、ちょっとやりにくさがあったっていう。で、あとだから、あの、あれクリアしたことってあります？
ない、
ない、
うん、もうだから僕の中ではクリアする前にクソゲーに、う
ん、ああ、なるほどねで、あと、あの、その洞窟の中入って俺すっごい悔しいのが、うん、こう噴水の上飛んでて火の玉いるじゃないですか、
はいはい、いるいるいるいる、
いいタイミングでジャンプしてくんですよね。
そうそう、うん、合わしてるんじゃねえか、
合わしてんじゃないかって誰か俺のこと見てんじゃないかっていう感じでジャンプした時間ピョーンって飛んできて、はい、で、あれがね、すんごい。で、しかもその洞窟をじゃあ無視していこうっていうと、
はいはい、
あのゲームって大体タイムオーバーになっちゃうんですよ。
あ、
うん、時間切れで、
はい、
なんか終わっちゃうみたいな、
はい、
だから洞窟に行くとタイムがまた戻るから、
はいはい、
で死んだらそこからスタートになるから、やっぱ洞窟に入んなくてはいけないみたいな、
う
ん
う
ん、だからね、そういうなんかすごい地味に厄介なゲームだったんですよ ね、
はい、ついね、
ええ、
2、3年前にまだ物置から引っ張り出してみて、
ええ、
ちょっとやってみたんだけど、ええ、やっぱり無理
でなんかね、あの、こう、まあ、これ僕の個人的な意見なんですけど、
はい、
子供の時にクリアできたゲームって今実際やってみるとできない。
あ、反射神経があれかな、衰えてんのかな。
いやそれもあるかもしれないです ね。あとはでもね、必死さが全然違うような気がする。
あ、なるほど、
うん、
はいはい、
今やったらクリアできるかどうか分かんないですけど、僕はあのゲーム何度かクリアしてるんですよ。
お、うん、すごいな。
であれクリアするとまた一面からスタート、はい、
同じなんだ。
そう、難易度が上がって、
あ、難易度が上がる。あ、なるほどなるほど。
難易度がどこどこ上がってくっていう、はいはい、であのゲーム、あと俺ちょっと厄介だなって思ったのが、はい、スコアがすごい、なんていうの、こうインフレしてるっていうか。
あ、はいはいはい、
100万点とか、
100万点、そう、100万点とか200万点とか、100
万点とか200万点とか普通に取れるみたいな、
はいはい、
あの辺がね、ちょっと厄介な部分があったなと、
なるほど、
うん、思いましたね、はい、で、そろそろこれくらいにして、
はい、
次のコーナー、脱線コーナーに行かせていただきます、はい、
クソゲー弁護団。
はい、脱線コーナーなんですけども、こう脱線コーナーですね、ちょっとジョージ小倉さんっていうのはどういう人なのかっていうのをいろいろ知っていきたいなと思いました。
あ、なるほど、はいはい、
でジョージさんって、あの、はい、昔から音楽活動やってるっていうのは知ってるんですけども、
はい、
今の前のバンド、
はい、
東洋ギャラクシー、
はい、
で今が、
今は、
まあ、トラブルメーカー。
そうですね、ジョージ小倉&トラブル、ザ・トラブルメーカー、
ザ・トラブルメーカー、
はい、
で、ジョージ小倉&ザ・トラブルメーカー ラブルメーカーのトラブルメーカーが2人しかいない、はい、
そういうことです。
あえ待てよ、2人っていうことはまずジョージさんが歌を歌うじゃないですか、はい、でギターがジョニーさん、
はい、
で、今回ゲストに出てたあのフッチーさんが、はい、ドラム、
はい、
あベースは
自分が弾いてます。
あマジっすか、
はい、今自分がベース
いや矢沢になってるんすね。
そう、まあ、まさに矢沢エキチベースを使ってる。
マジっすか。じゃああのベースを使ってる。
もちろん。
あマジっすか。すごいっすね。でなんていうんですかね、まあ、昔から音楽活動やってたわけですよ、ね、
はいはい、
昔っていうのはどの辺からやってたんですか。
どの辺から、うん、あのね、まあ、コピーバンドみたいなの最初始めるじゃないですか高校生、中学3年の時に、
はい、
そのなんだろうな楽器をたまに持ってるやついるでしょ。
あはいはいはいはい、います。
ちょっとお金持ち、
ね、いるいる。
当時バンドブームだったんで当時だと、まあ、ボーイとか、ラフィンノーズとか、
はいはいはいはい、
そういうのが流行ってて、まあ、そこで、ね、集まってちょっと貸してくれよみたいなんで、から、まあ、ギターが始まって、
はいはいはい、
で高校行って、コピーバンドを組んだのが初めてかな。
あそうなんですね、ちなみに、あれジョージさんっておいくつですか。
僕は今年48ですね。
48。あじゃあ2個上だ僕の、だから46年生まれ。
46年生まれ。
あじゃあ結構あの近いっちゃ近いところがありますね。
ね、めちゃめちゃ近い、ね、
うん、だから僕の時はもうボーイは解散してて、はいはい、中学2年生の時解散したんで。
あなるほど。
だからあのどっちかっていうとボーイはもう古いみたいな。
あ、
うん、だからボーイのコピーがダセーっていう時期。
あなるほど。
そう高校1年の時、
はいはいはい、
だからどっちかっていうと僕らはなんか爆竹が最先端だったんですよ。
そうそう、あのね、だからね僕ねボーイのコピーバンドってやったことない。
あそうなんですか、
まあ、そもそもボーイもそんなにハマんなかったんで。
あそうなんですか。
そ
う
で、
うん、
その時に遊んでたやつらが、ええ、こう爆竹が好きで、
はいはいはいはい、
たまたまね爆竹がそのなんだろうなインディーズの頃で、
あ、はいはいはいはい、
太陽レコードってい
う、あ、はいはいはい、
殺しの調べっていうのが出て、それをこう持ってるやつがいて、それかっこいいねって話になって、でまあ、今の爆竹みたいにあんなこうなんつのこうビジュアル系みたいな感じになる前だから、もうちょっと不良っぽい感じだった。なんかそれがかっこよくて、でそれやろうぜって話になって、そのコピーバンドを組んだ。
あ、
うん、が最初、
うん、もうでも自分がだから爆竹を聞いてコピーをし始めた時って、
はい、
ちょうどほら事件で、
あーなるほどなるほど、はいはいはい、
あれで休止した時だったんですよ。
あーなるほど。ってことは3枚目か4枚目ぐらい。
3枚目
ぐらい、ね、3枚目ぐらい。
であれ復活ライブ俺東京ドーム行ったんですよ。
はいはいはい、う
ん、だその時に爆竹のコピー、爆竹のコピーからスタートしたんですよ。
ああそうなんだ、やっぱりだ ね、
う
ん、通るんですね。でまあ俺ね本当パンクバンドラフィンノーズがやりたかったんだけど、
ラフィンがやりたかった。ああでラフィンは僕が高校の時もちょっとコピーバンド残ってて、
あーなるほど、
やっぱ好きってやつは好きで、
はいはいはい、
ただもう俺の時はもうパンクって言ったブルーハーツ、
あーね、うん、
になってましたね。
ブルーハーツも聞いたけどやっぱりもうちょっとハードなのがやっぱり好きで、
そうなんすか、
うん、なんかだから SOB とか、そういうの聞いてたし、
意外っちゃ意外。
あ本当に、
うん、今だからやってる音楽ってどっちかって言ったからこう、はいはい、キャロルとか矢沢永吉とかあんな感じのちょっとなんていうの60年代70年代ロックっぽい感じをやってるじゃないですか。あでもその辺をやっぱり通ってたんだ。
そう、もともとはだからパンクバンドがものすごい好き で、でパンクがやりたくってみたいな、そうで、まあ、高校行って、まあ、ジョニーとやるようになるんだけど、
はい、
その時にジョニーはモンズとか好きで、まあまあ、そのままやったりやんなかったりバンドしながら二十歳ぐらい過ぎた時に、まあ、ジョニーと、もう一回バンドやろうぜって話になって、
あ、はいはい、
でその時はこのモッズのコピーバンドから始めたんですよ。
あ、はいはいはい、
そうそう、それでまあそのままずっとそのバンド10年ぐらいやってた。そう、
あコピーから、
コピーから、まあ、うん、そのザ・レベルってバンド、パンクバンド、
はいはいはい、
それの時にもう本当にツアーとかやり始めて、
パンクバンドだったんですか。
そう
ちょっとすごい意外、うん、
そう、
えジョニーさんもパンクバンド、
パンクバンド、
なんかすげえ意外、
本当にこうライダース着て、うん、まあ、秒とかまではいかなかったけど、でも髪の毛立てて、うん、ブーツ履いて、
まあでもねそういうこと言うと僕もだから23時の時はビジュアル系だったんで、はい、意外っちゃ意外って言われますけど、ね、昔はだから化粧してましたよ。
おお、うん、なるほど。
髪赤くして、
はいはいはいはい、
今思うと超恥ずかしい。、うん、
うん、俺も30ぐらいまで金髪だったから、
ね、あそうなんですね、うん、まあ、結婚してからちょっと髪の色は普通に黒になったんですけども、
はいはい、
うん、で じゃあパンクバンドやってたんですね。
パンクバンドやって
ます
、
うん、でその前のバンド、はい、なんだっけ、
東洋ギャラクシー、
東洋ギャラクシーの前に、
マリアフィクションっていうバンド、
マリアフィクションってバンド、
はい、それの時に、はい、まあなんだろうな、子供の頃、はい、まあ、自分の父親も商売してて、はい、まあ、そこに働いてる従業員が、もう、まあ、古い元の暴走族の人ばっかり、
あ、
同行法前の暴走族の人ばっかりなんで、まあ、聞いてる曲は A ちゃんかキャロルかみたいな、銀映えとか、
はいはいはいはい、
でそれでだからその、なんつうの、うん、こう土壌があったというか素養があったというか、
あ、なるほど、
ね、そういうの聞かされたから、うん、こう結構でも反発する意味でパンクやったところもあったかもしれない。
いやー、なるほどね、うん、あ、
それがこう一周帰ってくると、やっぱりよく考えたらいいんだな、それ、あ、ロックンロールっていいんだなって思って、うん、まあパンクも好きだったから、まあ、ロックンロールも好きだってところもあるんだけど、でこう見直したというか、それなんでちょっとそういうバンド今度やろう と思って、でまあ、そのレベルってバンドがもうほとんど解散状態になっちゃった時に、じゃあちょっともう一回ジョニーもう一回やり直そうぜっていう話で、そのマリアフィクションっていうのをキャロルをオマージュしたようなバンド、
あ、なるほどね、で東洋ギャラクシーから
そう
今に
至 る, 今に至る、
あ、じゃあジョニーさんとはずっとやってる、
ジョニーとはもう最初から一緒です ね、
かっこいいっすね、なんかそういうのも、
ね、
なんかあのブルーハーツ の, そのマーシーと河本ひろみたいな、うん、
なるほど、
なんかとりあえずこうバンドを解散させてやってみたけど、やっぱ彼のギターが一番いいみたいな、
あ、うん、そうっす ね,
ね俺なんかそういうのあんまりなくて正直ほらバンドって人間関係結構
あるでも結構、うん、なんだろうな、まあジョニーとはそんなにはないけど、ね、他の人とはあるよね、
あ、ね、ね、とね、なんか面倒くさくなっちゃったから僕は打ち込みでやるようになっちゃったみたいな、はいはいはい、本当は生ドラムがいいんですよ、
ね、
うん、
いや、まあ本当だよね、本当そう、ね、そう思う、思います、うん、なんだライブとかは ね、あの本当に生の方がいいと思うし、ね、あのそうだろう、デモは ね、全部俺打ち込みで作るんで、ね、ほとんど竿ぐらいで、
うんうんうん、で、あとそう、でも最近ちょっと気づいたんですけども、群馬県内でいろいろライブはやるけども、はい、県外でやりますね、特に千葉とか、
千葉多いですね、本当に多い。
あと他にどんなところ今やってます？
今はまあどうだろうな、まあ隣のね、栃木の足利もやりますけどね、ただまあ最近はちょっとなりを潜めてるというか、
ね、あ、そうなん
です
、ね、
なんすけどね、まあでもやってる時はもう本当日本全国って言っていいほど、行ってないのは北海道と沖縄ぐらいの感じで、は
い、ちなみにあれですか、埼玉の方とか行かないんですか？
埼玉はね、昔熊谷でよくやって
た、熊谷やってました、
防具で、
まだ防具の時代に、
防具の時代に、
ああそうなんですね、
はい、ヘブンズロックになってからも何回かはやらさせてもらった
、ちなみにこれはほら、まあ、一応熊谷ヤバイラジオっていうネットラジオでも流れるんですけども、はい、こっちの局長が元マスラオコミッショナーってバンドの人で、
ね、おー聞いたことありますね、はいはいはい、
で熊谷の人なんですけど、
なるほど、
はいはい、で今何様ってバンドをやってて、
はい、
でこの宇野さんは知らないんだけど、はい、この何様のバンドの、ギターが元なんだスタンドアップってバンド、
あーはいはいはいはい、うん、あ いましたねスタンドアップって、
うん、そう、はい、ギターの人なんですよ、
あ、
うん、
なるほど、
でちなみにあれ今度11月30日、
はい、
ライブやる時の、はい、ラバーソウルの、
はい、
あの人名前出てこない、
トバル、
あそう、はい、トバルさん、トバルさんは、はい、うん、スタンドアップは知ってるって言ってた、
あ、
うん、
はい、であれで熊谷出身
ですね、
ですよね、うん、あのね、はい、あの防具の頃やってて、
はいはい、
よくあの社長の黒田さんには本当に触
る
ん
で、
まだ
黒田さんいますよ、
あ、うん、
でちなみに余談なんですけども、その戸原さん、
はい、
あのラバーソウルの、うん、ここで一度イベントやった時に来てくれたじゃないですか、
はいはい、
その時に初対面で初めましてっつったんですけど、俺あの人会ったことあった、
おー、なるほど、
で話したことあったと、
はいはい、
でそれがそれこそ伊勢崎のケニーズカフェで王様が来た時に、
はいはい、
これ見に行った時にやってたんですよ、
はいはい、あ、なるほど、うん、
だから11月30日は改めて僕も行けたらなと思ってるんですけども、
ぜひ来てください、はい、
よろしくお願いいたします、
ね、王様面白いですよ、
ね、で今はそうジョージさんの話に戻して、
はいはい、
で今、まあ、トラブルメーカージョージ・オグラ&トラブル、トラブルメーカーの方も活動が、まあ、一応11月30日のライブが今決まってて、
はい、決まっててまだ12月にも 千葉で
千葉で
稲毛ケースドリームで12月22日ですね。
はい、
はい、
これホームページとかあるんですか。
いやそこら辺がなんか無頓着というか。
あ、なるほどね。まあ今でも SNS で結構ばらまけばね。
そうですね。だからツイッターとインスタグラムをやってるので、うん、
はい、
あのそっちでジョージオブラで検索していただければ、
はい、わかりました、は
い、と思います。
リスナーの皆さん、ジョージオブラさんなの検索していただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
でとそうですね、そして、まあ、ロックインレディオの方でもキャンディーブルーミュージックレディオという番組をやっていると、
はい、
でこっちの方がね、でそう、あの番組聞くときにこうオープニングのこうキャンディーブルーミュージックレディオ、すっごい渋い声で言うじゃないですか。
はい、はい、
あれちょっとやってみてくださいよ。
え、
今、
あ、今、
はい、はい、どうぞ、
はい、キャンディーブルーミュージックレディオ、
かっこいい。でその勢いで、はい、こうあの飛び出せクソゲー弁護団って言ったらどうなりますか。
ああ、言ってましたね。
じゃあちょっと行ってみましょう。はい、はい、
飛び出せクソゲー弁護団、
かっこいい。
恥ずかしい。
まあこんな番組出てないと思った
ら面白い、面白い、
うん、まあということで、まあ、ジョージ小倉さんのキャンディーブルーミュージックレディオの方も、はい、まあ、あの聞いていただければと思いますので、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
じゃあ後半戦に行きたいと思います。
はい、
クソゲー弁護団
で、はい、あのそう、あのチャレンジャーの話をしようと思いますと、
はい、
うん、で、あのチャレンジャーのだだっ広いマップ、
マップ、
うん、はい、あれがすっごいなんかあのうざったい、
はい、うざい、うざい、う
ん、で当時のクソゲーって呼ばれるゲームってもう一つのこう、なんていうのかな、条件というわけじゃないですけども、だいたいマップが広いんですよ。
ああ、うん、なるほど。
で動きはめんどくさいんですよ、
はいはい、
で難易度が高いんですよ、
はいはい、
うん、まあね、当時のゲームにしてはでもまだあのチャレンジャーっていうゲームは、あの難易度が低い感
じ、低い方、そう、ああなるほど。
であれもだから、はい、あのだだっ広いマップもやってると結構分かってくるんですよ。
あ、うん、はいはい、
であれ実は最終面、
最終面、
最終面っていうか、はい、そのボスキャラがいる洞窟があるんですけど、はい、ここだけは面白い。
お、うん、これ最終面ってね、ゲームセンター CX でしか見たこと
ない、はい、そうなんですか。まあちょっとね、今度機会があったら頑張って、はい、もうクリアできないかなさすがに。、うん、でもね、あの
指が ね動かないもんね。、うん、
だからね、あの最終面まで行くと、はい、なんかすっごい、あ、やりきったみたいな。
お、うん、
だそこまでいくとあのゲームっていうのはいいゲームだ、
いいゲームになるんだ、うん、なるほど。
でアクションもアクションで慣れてくると、はい、なんかちょっといいんじゃないのみたいな。
お、
ただうんと、これあれ難易度調整できるんですよ。
あ、できるんだ。
できるんですよ。
なるほど。
最初のこう、はい、チャレンジャーっていうこうオープニングのところで、下のところにこうなんかレベルというかあるんですわ。こう横に緑色の棒が、
はい、
これを右左押すとどう減ったり増えたりするんですけど、
あ、これ知らなかった。、うん、
これ減らすと、うん、レベルが一番低くなって、
優しくなる、
優しくなる。
あ、なるほど。
するとこれ洞窟の中で火の玉が出てこない、
うん、あ、そうなんだ。
そう、
知らなかったな。
ただこれやるとクソつまんない。
もう30年以上前にやったけど。
でもこうレベルを3ぐらいにすると、うん、なんかね、その難易度の柔らかさと、うん、まあ、やり込み要素でちょうどいい感じ、はいはい、
ちょうどいい感じなんだ、
うん、は
い
は
い、
でこれでクリアすると大体クリアできた、
うん、
ただね、これもう一つ問題があって、
はいはい、
その洞窟の中でアイテムを取るのは覚えてます？
あ、はいはい、はい、なんとなく覚えてる。
王冠と鍵と、あとあの宝石を取るんですよ、
はいはい、
でこの3種類集めなきゃなんですけど、
はい、
1個ずつ洞窟入って全部見てるのに鍵が出てこないって言って。そういうのあるんですよ。
なるほど。あ、バグってるってこと？
いや、バグってるっていうか、ちゃんと最後の洞窟に鍵はある。
おお、なるほど、
うん、だ全部入んないと
ダメ
ダメっていう、
あ、
たまにそういうのがあったりして、
はいはい、
そこのね、難易度がね、すんごいややこしかったと。ただね、ボスキャラはすごい熱くなりましたね。
ああ、なるほど、
うん、そんなでもないかもしれないけど。いや、当時はでも、うわー、来たぜついにみたいな。で、あれこうぐるーっとこうマップを回っていって、はいはい、最後の島の一歩手前あたりがすんごい厄介なんですよ、はい、なんていうの、アリ地獄があって、
はい、
うん、でアリ地獄に捕まって穴に落っこちるともうそのままワンミスみたいな。
、うん、なるほど。
で、はい、そこ最後の洞窟に行くまでの、
はい、
ちょっとルートが長くて、はい、結構時間ギリギリなんですよ。
お、うん、そこまで行ってないんだよな、うん、俺3面か4面ぐらいまで来た、
まあね、そこまで行けるとなかなか熱いという、
なかなか熱い、
う
ん、あ、なるほど、なるほど。
やっぱり昔のゲームって、はい、簡単にしてすぐ終わっちゃうとすぐ飽きられちゃうから、
はいはい、
どうしてもこうでマップの広さが一つの売りだったりしたわけですよ。
ああ、そういうことか。そうそうそうそう、なるほど、なるほど、ね、そのデータ量もまだない時代だから、
そうそうそうそう、だからマップが広いっていうとそれだけすげえだろうっていう、
は
い
は
い、
ああ、なるほど。 ほど、
う
ん、
だから、その同じハドソンから出たバンゲリングベイっていうゲーム、
あったあった、ああっていうやつでしょ、
そうそうそうそうハドソーンっていうとなんかあの飛行機飛んでくる
飛んでくるやつ、
あれなんかあの100画面使ってるっていうのが一つの売りだったわけですよ、
ね、ああ、うん、すごい広かった記憶がある、
そうそう、であれもっと言っちゃうとループしてるからもう100画面ずらないんですけど、
ああなるほど、
そうだね、そうやってあのマップの広さが一つのゲームのステータスになった時代だったっていうのが一つ、
ああなるほど、はいはいはいはい、
難易度もある程度難しくしないと、だからね、うん、あれだからレベル1でやると本当つまんないんですよ、逆に、
なるほど、
あその難易度もね多少はね大事なんですよっていう話です
ね、あそうなんだね、
だチャレンジャーっていうゲームはだからあのなんだアクションアドベンチャーゲームって歌ってたかな確か、
あ そうかもしれない、
そう、
はい、
だからねあのやるやってみるとなかなか面白い、はい、ぜひあれですよあの
もう一回引っ張り出して
引っ張り出して、うん、やってみたら面白いんじゃないかなと思います、
やってみようかな、
うん、まあ、この小倉さんがこんな話をするとは
って、いやいやいやいや、
いやそもそもここで一回ファミコン置いてイベントやった時、うん、こうロックインレディオやった時に、はいはい、なんかスパルタン X にすんげえもう燃えてる姿があれおかしいなってあのステージの上ですげえ熱く歌ってる小倉さんがおかしいぞみたいな、
うん、スパルタン X は好き
好き、
あれは何回もクリアしてる、
何回もやりましたよね、うん、
あれは面白い、
あれを逆に好きなゲームって他どんなんがありました、
好きなゲームあのねタイムパイロットって、
あそれあのアーケードゲームですね、
ね真ん中に飛行機が上向いたり下向いたりして、
あれめっちゃ大好きですよあれは、
あれの ね最後 UFO
って UFO 出てくる、
あの UFO のスピードが嫌 い
でもね UFO はどっちかっていうと生えてくる弾全部破壊できるから、
あそうそうそうそう、それに気づいたらクリアできるよ、ね
ね、あれね2001年っすよ、18年前っすよあれ UFO 出てたのが、
そうなんだ、
そうだあれタイムパイロット1982年に出たゲームなんですけど、
はいはいはい、
なんか1970何年から始まってって、
はいはい、時間をそうそうそうそうそう2002年だ、
そうそう
そう最後そう、
そうだからもう18年前っすよ、
ジャミラと同じだ、
うん、18年前っすよ、まだ UFO 来ないっすね、
UFO 来ないね、でもあれでしょ、うん、梅田に基地があるんでしょ
そうなんすか、やべえその辺の話はあれだな、ちょっと山際さんの番組で、
あ本当に、あ、うん、そう白衣市に白衣市ってあるでしょ
えそうなんですか、
福井県、
あはいはいはいはい、
あれ石川県、石川県か、
福井県、石川県、
石川県、石川県白衣市に、UFO 博物館っていうのがあって、
あ、はいはいはいはい、
そこに行った時に、資料室に、UFO のその発見とか、
はいはいはいはい、
そういう記事がいっぱい出て、そこに桐生市梅田、
マジっすか
UFO の発着基地がある、
マジっすかその辺の話題はちょっとハイサイドに持ってっていただいてここではちょっとね UFO の話をするとね時間がなくなってしまうんですけども、あでもね当時あの UFO とか、あの宇宙人とか、うん、はいはい、いろいろなんていうの、子供の時夢があったなっていう、
うんね、うん、
であ
った
そう今この赤木ファミコン同好会のこのキャラクター、はい、ゲームの君っていうのがいるんですけど、
はいはいはい、
これ あのキャラクターの元ネタっていうのが、ね、あの分かりますかね、あの10フィートの宇宙人って昔あったの、
あー分かる
分かる、
スカート履いてるみたいなやつでしょ、
そうそうそうそう、
はいはいはい、俺なんでこんな詳しいんだ
そうそう、このね、
はいはいはいはい、
今ちょっと画像見せてるんですけど、
はいはい、もしかります、
うん、あの気になる人がいたら画像ちょっと検索してほしい、はい、もう昔のだから UFO 宇宙人大百科に絶対載ってた
画像、乗ってる人、はい、乗って人って言っちゃった、う
ん、でそれが元ネタなんですよ、
ああなるほど、
そうだから、はい、あのその当時の夢見てたあの日を思い出そうっていうそんな感じで、うん、意味合いをつけているという
なるほど、ね、まあね、
そうキャラクターなんですけども、はい、そうタイムパイロットが
好き、タイムパイロットは好きだった、
うん、ここがもまたなんか妙な親近感が
いや本当にファミコン自体をよくやっててね、
あそうなんですね、
そうファイナルファンタジーもずっとやってたしね、
そうなんですか、
そう、
まあ、最近はさすがにそんなにやらなくはなりましたよね、
うん、まあね最近はもう全然やらないけど、うん、本当に二十歳ぐらいまでは本当にずっとドラクエとファイナルファンタジーはずっとやってた、
あやっぱゲーマーだったんですね、
ゲーマー結構ゲーマーです、うん、
じゃあまああれですよ、これに懲りずにまたこの番組機会があったら
よろしくお願いします、
見ていただけたらと思います、じゃあ、そろそろエンディングに行きたいと思います、はい、
手探り弁護団、
はい、エンディングのコーナーになりました、はい、今日はね、あの1周年記念ということで、はい、ジョージ小倉さんゲストにお呼びしたんですけども、
ありがとうございます、う
ん、本当に出てくれると思わなかったんでちょっとね、感無量な、
いやいやいやいや、
まああのね、キャンディーブルーミュージックレディオの方 もう1年経って、これから2年目、
2年目ですね、
うん、はい、またどんな感じになっていくのかっていう、
そうですね、う
ん、であれですよね、はい、今までだから式に合わせた曲を作っていこうって番組で、
はい、そうそう、
作り切ったと、
作り切った、とりあえず1年終わった、
1年終わったと、はい、でここからどうするの
か、これ作ったので、はい、このから撮っていく、
あ、撮っていく、音源化してい
く、音源化していくっていう、
あ、なるほど、ね、音源化ね、なかなかでもあれですよね、音源化するときやっぱ歌歌うときって自分家で歌う、
そうそう、全部うちにあのアナログの、
あ、機材がある
んですね、機材が、レコーディング機材があるので、まあ、それを駆使して、まあちょっとやろうかな、はい、
うちの中で歌ったりするんですか、
うちの中で歌います、今で、
ですか、結構周りから言われない、
いや、あ、まあまあそういう時間はなるべく夜はやらないようにして、
なるほど、まあ、うちなんかね、あのちょっと山の中なんで、はいはいはい、大声出しても文句言われないから、結構だからお風呂で大声歌うんですけど、
はい、
だからそう、うちの風呂場のリバーブがすごい、
いやね、
だからね、ここでちょっとね、一回だから次歌撮ってみようかなと思ってるんですけど、
俺も撮らせてもらおうかな、
まあね、
一回入れん時に、
うん、いや本当だからね、すごいいいなと思ったんですけど、でもやっぱ宅録だけどアナログ、
はい、ほぼアナログ、
昔の MTR、
そう、昔の MTR で、まあ、デジタルっちゃデジタルなんだろうけど、あの要は ADAT っていう、
はいはい、
あのビデオカセットテープに撮る方式のやつ、
これエンディングだけど、なんかちょっとこれ脱線コーナーで話すべき話だったな、うん、まあでもあのその辺の話もあれですね、そのうちキャンディーブルーミュージックレディオの方でもやったりする、
そうですね、まあ、機材紹介から始めようかなと思って
るんですけど、なるほど、はい、これもちょっと楽しみ、結構機材大好きなんで、
はい、
うん、まあそんな感じで、奥田軍団飛び出すクソゲー弁護団、今回のゲストは、キャンディーブルーミュージックレディオパーソナリティジョージ奥田さんでした、
はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、うん、
それではじゃあ皆さんまた来月よろしくお願いいたします。そして、ロックインレディオ1周年経ちましたが、また1年頑張っていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。